愛する天の父なる神様、皆を心から賛美いたします。私たちは今から今日あなたが備えてくださった御言葉に心を向けて参りたいと思います。主よ、どうぞこの時をあなたの聖霊様によって豊かに導いてください。どうぞ御言葉を取り継がせていただくこの者の唇をあなたが清めてくださり、あなたの御心を語ることができますように。またあなたの御言葉が私たちのうちにあって命となり、力となり、励ましとなり、あなたの栄光を豊かに表すものとなりますように助け導いてください。これからの時をすべてあなたの御手にお委ねし、愛するイエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。はい、そういうわけで、今日はマタイの福音書の12章の最後になりましたけれども、46節から、50節までのところを今私たちは、拝読しました。マタイのですね、福音書11章から、この12章にかけてですね、特にイエス様につまずいた人たちの話が、出てきました。まあ、最初はバプテスマのヨハネがイエス様につまずいた、あなたが本当に来たるべき方ですかというところから始まって、まあ、特にパリサイ人、律法学者、イエス様を憎むそういう人たちを中心に彼らがイエス様にこうつまずいていく様子が11章12章で記されてきたわけですけれども、この最後の46節から50節にはなんとイエス様の家族がですね、登場するわけですね。イエス様の家族構成、皆さん知ってるでしょうか。イエス様の家族構成案外はわからないですよね。もうイエス様っていうと、もう交渉外を歩まれたイエス様のね、姿のイメージが私たち強いですので、イエス様がどんな家庭に育ったかって言われるとちょっとよくわからない、聖書もあまり詳しく記してませんからイメージしづらいと思うんですが、マタイの福音書のですね、すぐ次の13章になるんですが、13章の55節56節のところに、まあ、イエス様の家族について次のような、記述があります。皆様開かなくても結構ですけれども、今お読みしますね。マタイの13章の55節56節、こう書かれてます。この人は大工の息子ではありませんか。まあ、大工ってヨセフのことですね。彼の母はマリアで、彼の兄弟はヤコブ、ヨセフ、シモン、ユダではありませんか。妹たちも皆私たちと一緒にいるではありませんか。とすると、一体この人はこれらのものをどこから得たのでしょう。まあ、ここにイエス様の家族構成がちょっとこう記されているわけですけれども、まあ、イエス様、男兄弟が、まあ、1、2、3、4人、いたということがわかりますね。で、男兄弟だけじゃなくて、まあ、妹たちもいた。まあ、妹たちの名前とか何人いたかまでは記されてませんが、まあ、結構な数ですよね。皆さん何人兄弟ですか。僕は2人兄弟ですね。姉が1人いますけれども、まあ、今の時代特に3人以上4人以上兄弟がいたらはちょっと多い、たくさん兄弟いますねって思うと思いますけれども、まあ、昔の方は兄弟多かったかもしれませんね。僕のおばあちゃんなんかはちょっとはっきりした人数忘れましたけど、8人以上はいたと思いますね。もっと10人兄弟とか昔はね、まあ、いたと思うんですが、まあ、イエス様もたくさん兄弟がいたわけですよね。男の兄弟が4人に、そして妹たち、まあ、一番下の子とはかなり年ももう離れてたんじゃないかなと思いますけれども、イエス様はたくさん兄弟がいました。でイエス様にはもちろんそのように家族がおられたわけですよね。でまた、戸籍上の父親であるヨセフ、ヨセフは早くに亡くなったんではないかというふうに言われてますけれども、このヨセフ亡き後はイエス様は一応この家族の中で長男ですからね。当時は長男、お父さんが亡くなったらいわば家長というか家長代わりですよね。家族を支えていかなければならない。イエス様も当然、何歳の頃からかは分かりませんけれども、母マリア、そして兄弟妹たちを支えて来られたと、まあ、思われますね。皆さん想像できますか。イエス様が妹たち弟たちのおしめを変えたりですね、おんぶに抱っこに前に後ろにくっつけて、こうあやしながら仕事をしてたり、そんなことをもしかしたらイエス様はしてたかもしれませんね。本当に一生懸命家族を支えておられたイエス様でした。しかしある日を境に イエス様はメシアとして救い主として、交渉外に入られました。まあ、突然家を出たわけではないと思いますけれども、まあ、イエス様はおそらく30歳ぐらいの時と言われてますけれども、おそらく弟たち妹たちもある程度大きくなってきて、もう任せることがきっとできるようになったんでしょうね。まあ、どんな話を家族にしたかは分かりませんけれども、まあ、イエス様はそれまで家族を支えていたその立場から離れてですね、そしてバプテスマのヨハネのところに行って洗礼を受け、そして交渉外を福音宣教の働きを開始されました。その教えをイエス様のその教えを聞いて、またそのイエス様の力あるですね、奇跡技を見た群衆は皆驚いて、そして少し前読んだ聖書箇所では、この人はダビデの子なのだろうか、ダビデの子っていうのはこの人こそ約束のメシア救世主なのだろうかという意味ですけれども、ダビデの子なのだろうかと噂をしました。しかしその一方で立法学者や、まあ、パリサイ人と言われる人たちを中心にですね、いやいやそうじゃない、この人は悪霊どもの頭ベルゼブルの力を使っているんだ、悪霊の頭の力を使っているんだ、まあ、そんな風に非難する揶揄する人たちもいました。まあ、いずれにしてもイエス様が有名になればなるほど、どんどん有名になっていくわけですよね。有名になればなるほど、いろんな噂や憶測が飛び交いました。そしてそれはやがて郷里のイエス様の家族のもとにも届いたわけですね。でマタイはですね、今日の聖書箇所でイエス様のお母さんと兄弟たちがなぜ訪ねてきたのかということは記していないんですが、マルコの福音書のですね、並行記事のところを読むと次のように記されています。マルコの3章の20節から22節です。イエスが家に戻られると、また大勢の人が集まってきたので皆は食事する暇もなかった。イエスの身内の者たちが聞いてイエスを連れ戻しに出てきた。気が狂ったのだという人たちがいたからである。またエルサレムから下ってきた立法学者たちも、彼はベルゼブルに取り憑かれていると言い、悪霊どもの頭によった悪霊どもを追い出しているのだとも言った。残念ながらですね、悪い噂とかゴシップというのは良い話とかですね、噂よりも広がりやすいですよね。感染力がありますよね。それは今でもそうじゃないでしょうか。テレビをつけても新聞を開いても、あるいはインターネットのニュースを見てもですね、おそらく半分以上ほとんど悪いニュースの方が多いんじゃないですか。あの人がこんな悪いことをしてたとか、こんな悪いことが起きたとか、あんまり嬉しいニュース、まあ、嬉しいニュースももちろんありますけれども、比べたらやっぱり悪いニュースの方が多かったりする。実際、そういうふうに、人々の怒りを買ったり恐怖心を煽ったりする、そういう記事の方が売れたりするわけですよね。だからそういう記事が多く出てきてしまう。まあ、イエス様の時代もそれは一緒だったと思うんです。イエス様は良いことを本当にたくさんされたんだけれども、そういう良い噂が広がるよりももっと速いスピードでイエス様についての悪い噂が広がってた、おそらく言ったんでしょうね。イエス様のこの家族もきっとイエス様に関するですね、悪い噂を聞いて、悪霊に疲れてるとか気が狂ってるとかいうですね、そういう悪い噂を聞いて心配になって、そして連れ戻しにこの時来たのではないでしょうか。あ、このままほっといたら大変なことになる、ね、イエス様のことも心配しましたけど、きっと自分たち家族もね、あの男の身内だなんて言われるとちょっと困ったことになるっていう、もしかしたらそんな風に思った人も兄弟の中にはいたかもしれないですよね。46節のところを読むとですね、イエス様の母と兄弟たちがイエス様に何か話そうとして外に立っていたっていう風に記されています。もちろんその家に大勢の人が集まっていたとあるので、たくさん人がいてその群衆のために中に入ることができなかったというふうに解釈することもできるんですが、でもなんとなくですね、人目を避けたいという心情が表されているようにも、実はこの表現というのは受け取ることができるんですね。
ね、群衆がいてイエス様、自分の身内がそこにいたら、おーいって大声で叫んでもいいんですけど、でもそうしないで、なんか外でちょっとこう話したいんだけど、なんかちょっとためらうみたいな、周りいろんな人が見てるし、どうしよう、ね、そんな姿を見ることができます。まあ、いずれにしてもですね、まあ、そんなイエス様の家族の姿に気づいた人がいたわけです。あれ、イエス様のお母さんと兄弟たちじゃないか、なんであんな遠くに立ってるんだろう、気づいた人がいた。そして気を利かせてイエス様に報告してくれたわけですよね。47節すると誰かが言った、ご覧なさい、あなたのお母さんと兄弟たちがあなたに話そうとして外に立っています。普通ならですね、もちろん絶縁をしてるとか縁を切ってる方は別ですけれども、でもそうじゃなくて、普通だったな、知り合い、まして、肉親が、イエス様の方が聖霊様によって身ごもってますから、そういう意味では血縁関係のある肉親とは細かいこと言うと言えないのかもしれませんが、でも身内ですよね。自分の家族が訪ねてきたらですね、普通は出迎えるなり招き入れるなりするというのは常識じゃないでしょうか。で、皆さんも日本からお母さんお父さん、あるいは兄弟がカナダに訪ねてきた、サプライズでね、何もやつに訪ねてきたっていう時に玄関のドアを開けて顔を見てピシャってドア閉める人いないと思うんですよね。なんで連絡くれないのぐらいは言うかもしれませんが、一応皆さん家の中に入れてあげますよね、きっと訪ねてきたら。あるいは部屋がなかったらホテル取るなりね、いろいろすると思います。でもイエス様は、そうイエス様に伝えてくれた人に答えて次のように言うわけですよね。48節から、最後までお読みします。私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか、おとぼけですか、イエス様あなたのお母さん兄弟たち、私の母とは誰ですか、あれ、イエス様どっかに頭ぶつけてたのかな、私は誰、母は誰みたいなね。イエス様は、っていうような答えするわけですよね。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた、見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟姉妹また母なのです。今よりもはるかにですね、血縁関係、あるいは家柄、家族のつながり、また部族、そして民族といったこの集団のですね、つながりや結束が重んじられていた当時の人々にとって、今はね、各家族が多くなって、それほどでもなくなってるかもしれませんが、イエス様の時代というのは今よりもずっとずっとこの家族の絆とか親戚とか同じ部族とか、大事だったわけですよね。そういう時代の人々にとって今日のこのイエス様の言葉というのは少なからずですね、耳を疑う衝撃的な言葉だったのではないでしょうか。聖書は私たちに、あなたの父と母を敬いなさいというふうに教えています。イエス様もですね、私たちこの箇所を読むときに誤解してはいけないことは、イエス様は決して家族をないがしろにしていたわけではないということ。それは最初の方にもお話ししましたが、イエス様が長年父ヨセフに代わって家族を養い支えてきたということからもわかりますし、またイエス様が十字架につけられたとき、ヨハネの福音書に記されてますが、十字架につけられたときにイエス様は最後の最後まで母マリアのことを気にかけるんですよね。そして愛する弟子の一人に自分の母のマリアの面倒をですね、その後を見るように託されています。弟子に向かって、今日からこれがあなたのお母さんですよ、で、母マリアに向かって、今日からこの弟子があなたの息子ですよ、つまり、そういうふうにサポートしていってねっていうふうに弟子に最後ちゃんと託しているわけです。最後の最後までイエス様は母マリアのことを気にかけられた、あの十字架の上でも気にかけられた。そのことからもイエス様が決してこの地上の自分の家族親族のことをないがしろにしてたんじゃないんだということはわかると思います。しかしイエス様はそういった家族や親族や部族や民族といった、当時の人たちにしてみれば何よりも大事な、何よりも優先しなければいけない、そういったつながり、絆を超える、そ そういうつながりを超越する新しい関係があるんだ、新しい絆があるんだ、そのことについて教えようとされたんですね。
それはイエス様の言葉をそのまま借りれば、天におられる私の父の御心を行う、天におられる私の父の御心を行うものっていうのは、もっと具体的に言えば、それはイエス様を救い主と信じて従う者たちのことですよね。父の御心、それは御子を信じる者が一人も滅びることなく救われることである。イエス様は別の聖書箇所とおっしゃっています。天の父なる神様の御心は、私たちがイエス様を通して神様を信じることだ、それがお父さんの御心だってイエス様はっきり語っている。だから父の御心を行う者というのは、すなわちイエス様を救い主と信じる人たち、そしてイエス様に従う人たち、そういう人たちがその神様の恵みと愛によって結ばれる、神様との新しい関係、交わり、絆のことをイエス様は教えようとされた、まあ、この箇所だけではなくて聖書全体を通してイエス様はこの新しい神様とのつながりを教えるために、もたらすために来られたわけですよね。だからイエス様はご自分を信じて従った弟子たちの方に手を差し伸べてですね、見なさい、彼らこそが私の兄弟であり姉妹であり母である、つまり彼らこそが私の家族なんだというふうに今日の箇所で言われました。でこの神の家族ですけれども、神の家族という概念をすでに持っている私たちはこう洗礼を受ける時とか、最初教会に来て少しずつ聖書の学びをする中で、神の家族っていう概念を学ぶわけですよね。だから兄弟姉妹っていうふうに教会では呼び合ったりする、まあ、そういう神の家族という概念をすでに持っている私たちにとってはですね、このイエス様の今日の御言葉はそれほど驚くようなものではないと思うんです。神の家族、天の父なる神様、お父さん、そして兄弟姉妹ってね、みんなそうやって来てますから、そんなに驚くことではないかもしれない。しかしそれまで、イエス様が来られるまで、それまでは人間がですね、神の家族になる、神と兄弟姉妹母、神の家族になるなんていうですね、概念というか考え方は存在しなかった、この地上に存在しなかったんです。もちろん神様っていう存在は知っていましたし、神様を敬う人たちもいた、信じる人たちもいた。でもその神様とこの家族のような関係につながることができるなんていうことは考えも及ばないことだったんですね。人間というのはあくまでも被造物、作られたもの、その被造物である人間が作った方、創造主である神様の兄弟とか姉妹とか、あるいはお母さんというのも変ですけれども、いわゆる家族になる、家族のような絆を持つなんていうことはありえない、ありえない。それどころか、そんなことを言った日にはですね、神様に対する冒涜罪で死刑に処せられてもおかしくない時代でした。実際イエス様は、父なる神様は私の父である、あなたは神の子なのかって言われて、周りにそうだっていうようなことを言ってですね、イエス様は最終的には十字架につけられていくわけですよね。神様と家族のような関係にある、当時の人から見ればそんな大それたことを口にするだけで許されない、とんでもないことなわけですよね。そのことを今一度考えるとですね、イエス様が語られた今日のこの御言葉の持つその霊的な意味、そしてその恵みの大きさがわかると思います。私たちはもうあまりにも神の家族っていうのは慣れすぎてるのでね、聖書を通読するときにこの箇所、ああそうかそうかってすぐ読み進めてしまうかもしれませんが、イエス様はすごいことを言ってるんです。当時であれば命を懸けた言葉でもあったわけですよね、神の家族になるって。しかし残念ながら多くのユダヤ人にとってこのイエス様の恵み、キリストの恵みは つまずきになってしまいました。実際私たちは11章から12章にかけて、バプテスマのヨハネをはじめですね、律法学者やパリサイ人たち、そして今日はなんとイエス様の家族までもがイエス様につまずいてしまう姿を見てきました。マタイはどうしてこんなことを書いたんだろうと思うんですね。イエス様にこんな風に人がつまずきましたって、あまりいい話じゃないですよね。なんでマタイはこんなことを書いたんだろうか考えたんですね。で、今日でこの12章終わるわけですけれども、振り返ってみたときに、でもこのイエス様につまずく人々の姿をこう記してきたっていうのは、それは別の見方をすればですね、マタイがその福音書を読んでいる人に対して、その福音書の読者である、いわば私たちに対して、あなたにとってイエス様とは何ですか、あなたにとってイエス様とは誰かという問いかけでもあったのではないでしょうか。ヨハネがつまずいた、パリサイ人律法学者たちはもちろんつまずいた、イエス様の家族もつまずいた。じゃああなたはどうですか、あなたにとってイエス様は誰ですか。そのことをマタイは私たちに問いかけているのではないでしょうか。母マリアにとって、またイエス様の兄弟たちにとって、イエス様はあくまでも身内のものでした。イエス様はそんな彼らに対してですね、一見冷たい態度をとっているように見えます。でもそれは彼らもまたイエス様が本当は誰であるのかということを知るため、そしてこの世の家族を超えたですね、本当の家族、神の家族、永遠の家族になるために必要なことだったのではないでしょうか、ね、私たちの目からするとイエス様自分の身内に冷たいじゃないか、あの優しいイメージのイエス様がってね、思ってしまうんですけど、でもイエス様はきっと心をある意味鬼にして、こういう態度をとってこういうことを言われたんじゃないかなと思うんですね。それはイエス様の家族もやっぱりイエス様を救い主として、身内以上、身内じゃなくて救い主として見る必要があった、信じる必要があった。そして彼らもまたこの地上の、ね、期間限定の家族ではなくて永遠の家族になってほしい、そうイエス様心から願っていたからこその相手の今日のこのイエス様の態度、姿勢だったのではないかと思うんですね。事実彼らはイエス様の母と、そして兄弟たちはこの後、使徒の働きの1章14節にですね、この人たちは婦人たちやイエスの母マリアおよびイエスの兄弟たちと共に皆心を合わせ祈りに専念していたというふうに記されているように、やはりこの後イエス様を救い主、メシアとして受け入れていくんですね。そしてその他の使徒や弟子たちと共に福音宣教の働きにイエス様のこの地上の家族もまた貢献していくことになります。さあ皆さん、今日で12章終わりますけれども、最後に皆さんにぜひ今日問いかけたいこと、それはあなたにとってイエス様とは誰でしょうか。そしてまたイエス様にとってあなたは何でしょうか。イエス様は私たちと本当の家族になりたいと願っておられます。そのために命を十字架に捧げてくださいました。そのことを心に留めながら、最後にもう一度今日の48節から今日の御言葉を拝読してお祈りして今日としたいと思います。48節からもう一度読みします。イエス様の言葉です。私の母とは誰ですか、また私の兄弟たちとは誰ですか。それからイエスは手を弟子たちの方に差し伸べて言われた。見なさい、私の母、私の兄弟たちです。天におられる私の父の御心を行う者は誰でも私の兄弟、姉妹、また母なのです。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。創造主である全知全能の神であるあなたが私たちを子と呼んでくださる、私たちの父となってくださる、私たちをそのように愛してくださる、それはなんと大きな恵みでしょうか。そのためにイエス様はこの地上においでくださいました。そして私たちを兄弟姉妹と 呼んでくださいました。神様、もう一度私たちがこの大きな恵みに気づくことができますように、心を止めることができますように、私たちがあなたをアバ父お父さん心から呼ぶことができますように、主をどうぞ助け導いてください。すべてを感謝し、すべてを御手に委ね、愛するイエス様の御名を通し感謝してお祈りいたします。アーメン。